様が十字架にかけられたのは今週のというか、金曜日の受難日ですので今週でありますけれども、金曜日の朝9時頃であります。そして3時頃に我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれて、そして全てが終わったと完成を、成就を宣言されて、そして今日読んでいただきましたように、私の霊をお委ねいたしますと、最後に大きく叫んで、息を引き取られました。十字架は6時間くらいにわたったわけでありますけれども、そのイエスが十字架にかかられていた間、イエスの姿をずっと見ていた人たちはどれくらいいたんだろうなということを思います。6時間、ずっとそこにいた人たちはどれくらいいただろうか。弟子たちはほとんどその場にはいませんでした。ヨハネがいたということは、ヨハネによる福音書にはありますけれども、それでもずっといたのかどうかはわかりません。また、マリアや他の女性たちも、イエスの母マリアや、他の女性たち、マグダラのマリアを含めて多くの女性たちがガリラヤからついてきたのであろうというふうに言われます。兵隊たちもいました。イエスを十字架を見つけようと一生懸命になった当時の指導者たちもいました。そして、その他にあと2人、イエス様の十字架をずっと見ていた人たちがいました。それはイエスと共に十字架につけられた強盗たちであります。彼らはイエスが十字架につけられるのをずっと見ていました。他の人々は逃げたり、ちょっと立ち去ったり、席を外したりということもできたかもしれません。でも、その中で彼らはずっとそこでイエスの姿を見続けていたのであります。この二人の強盗は一緒に十字架につけられていながら、イエスが父よ彼らをお許しくださいと自分を十字架につけた人々のために許しを祈るのを見てきました。自分が同じ十字架にかかって同じ苦しみを受けているのに、イエスは人々のために祈っている。自分はイエスを罵り、また周りの人々を罵っている。ルカによる福音書には書かれていませんけれども、マタイとマルコを読むならば、この他の強盗たちも二人とも、最初は二人ともイエスを罵っていたとあります。でも彼らは罵りながらもイエスが人々のために祈り、そしてどんな罵りの言葉にも動じないでおられる姿をずっと見ていました。十字架にかけられていた人々は、大体ですね、この世を呪い、人々を呪って死んでいったそうでありますけれども、イエス様は、そのような言葉一つ吐かれないで、動じないでいらっしゃったその姿を彼らはずっと見ていたのであります。そんな中で、二人は全く違う反応をしました。一人は最後までイエスを罵り続けました。しかし、もう一人は違うことを言い始めました。ちょっと読んでみましょうか。40節から42節の言葉であります。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。そして言った、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。この人は、洗礼を受けたわけではありませんでした。また、私たちが洗礼を受けるときに告白するように、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいましたということが分かっていたわけではなかったでしょう。 イエス様の十字架は私たちの罪のためだった、そのようにそこまで分かっていたかというと分かっていなかったでしょう。しかし彼はイエス様から直接、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうという保証をいただいたのであります。彼は何も分かっていませんでした。でも彼には分かっていたことがありました。そしてそれを告白したのであります。そしてそれは形の上で、私たちはイエス様を信じます、洗礼を受けました、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださったということよりも、もっともっと本質的な告白であったことを思わされます。その2つの告白に今日は注目してお話をさせていただきたいと思います。第1は、私たちはやったことの報いを受けるんですということです。2番目は、イエス様、あなたは王様です。この2つのことです。私たちもそうです。わからないことはたくさんあります。でもこの2つのことを認めるときに、主は私たちを許し、天国の約束を与えてくださるのであります。本当に私たちもこのことを本当にはっきりと知り、そして告白させていただきたいと思うのであります。まず第一に、私たちはやったことの報いを受けるということです。当たり前のことであります。私たちはやったことの報いを受けるんです。だんだん当たり前でなくなってきている大切なことのような感じがしますが、罪を犯したらその償いをしないといけない、そこには罪の結果がある、そこには報いがあるということであります。正直者がバカを見るという言葉がありますように、真面目にやってると逆に損する、本当に世の中どうかしている、そう思います。そんな世の中に慣れ子になってしまって、私たちが人生を甘く見ている、そんなことがないでしょうか。最近本当にどうなってるんだろうか、そんな思いがいたします。お酒を飲んで運転したらそれは危険です。ですから見つかったら処罰の対象です。でも見つからなかったらいい、そして見つかってもすり抜けられればいい。日本でもアメリカでも非常に厳しい処罰がここでは待ってるわけでありますが、でもですね、そこをなんとかすり抜けようと弁護士を雇ってうまくやるということも時々見聞きします。いや、もちろん私たちはですね、不当な扱いを受けることがないように正当な理由で弁護士の方にいろんなことをお願いする、助けていただくということがあると思います。でも皆さん、弁護士さんのウェブサイトを見るとですね、またドランクドライビングとかですね、何ですか、 DWI ですか、ロイヤーとか、日本語だと飲酒運転弁護士アメリカ、そういう名前で検索をかけるといろんなサイトがヒットしますが、これだけの血中あるところを見るとですね、これだけの血中アルコール濃度だった人も 0.2 とかですね、 0.25 とかですね、そういう人だった人も、私が弁護した人たちの中ではこんなにたくさんディスミスされてますよ、問題なしになってますよ、だから私に任せてくださいというような広告が載ってます。日本でも子供の給食費を払わない、そういう親が増えてきています。そんなと思いますけれども、お金がないというわけではないのに、高級な車を買ってローンを払ってるのに給食費を払わない、いや払いたくない、そして言い続けている人がいると言います。こちらでもこの間ある方と話をしていたらですね、同じような話をしていらっしゃいましたね。当然払うべきこのアパートの管理費をですね、ずーっと何年間も滞納している人がいる。で、お金がないわけではない、 差し押さえとかできないのかなと思うんですけれども、うまくですね、いろんなあのことをしてですね、なんとかうまいことを、まあ戦いは戦いとしてあるようでありますけれども、なんか結局ごねた方が得をするようなことがあるんだって話を、今日はすごいですね、これね。というようなことを言ってる方がいらっしゃいました。結局はその身勝手が通ってしまうこともある。そんなことがあるとですね、そんな世の中にあって道理、そんな道理が通る世の中にあって、神様にも同じ道理が通るかのような気がする。そうではない。撒いたものは刈り取るんだ。道から飛び出したら車にぶつかる。自分のすることは報いを受ける。当然の結果になる。それを認めることであります。私たちが本当に世の中の歩みの中で、そうはいかない、そうは言っても、そんな聖書はそう言ってるかもしれないけど、そんなのはね、聖書だけの話であって、実際はそうはいかないんだよ、ということを言う人がいるかもしれませんが、それはですね、本当にデトックスしなきゃいけないなと私は思いますよ。先日、ニューヨークの VIP 集会で体のデトックスの話を聞きました。健康のために体に良くないものを、入れないように注意して野菜などを中心的に食べ集中的に食べて3週間でデトックス。黒田先生もしていらっしゃいましたね。ハワイにいらっしゃった黒田先生がグリーンにいらっしゃった時にしていらっしゃいまして、今立石先生もちょうど今していらっしゃるとお伺いしましたが、本当にそうやって注意して、デトックスをして体に良くないものをこの入れないようにして、そして毒を抜いていくんだって言います。体にそういうものが必要であるならば、私たちの心にはどれほど必要かと思います。世の中の道理が私たちの心を蝕んでいるならば、聖書の御言葉で、神様のメッセージで、私たちの心をデトックスしなければならないんじゃないでしょうか。集中的にでも、本当に私たちは毒を抜かなきゃいけないんじゃないだろう。いや、毎週のこの礼拝の中でですね、毎週毎週私たちがこの礼拝を守っている中で、本当にこの神様の御言葉をもっともっとシャワーのように浴びている中で、私たちのこの聞かなきゃいけないメッセージを聞いて、聞かなくていいメッセージを聞かないということをもっともっとしなければならないんだろうかと思いますね。私たちはやったことの報いは受けるんだ。私たちはやったことの報いを受ける。聖書ははっきりとそのことを語っています。ローマ人の手紙の6章の23節を読みましょう。ローマ人の手紙の6章の23節です。241ページ、教会さん付きの聖書では241ページになります。ローマ人の手紙の第6章の23節。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である。罪の支払う報酬は死だ。私たちがやったことの報いは受けなきゃいけないんだ。で、これ後半が大切なんですね。もちろん後半が大切なんです。それはイエス様による永遠の命です。神様は私たちに永遠の命をくださいました。イエス様による許しを与えてくださいました。後半が大切です。でも、それは前半を無視するしていいことにはなりません。後半が前半を覆い尽くします。後半は本当にものすごいメッセージです。神様のプレゼントです。でも、前半がなくなってしまうわけではありません。いや、前半があるからこそ後半に意味がある。私たちは、私たちが犯した罪には死という報いが、これ報いで報酬ですよ。給料です。皆さん頑張りましたね。1ヶ月頑張りました。1週間頑張りました。って言って、この、頑張りました。給料くれるって。何か、それは死なんだ。罪は私たちにそういう報いを与えるんだって。罪の結果は死なんだ。これは厳然たる事実であります。しかし聖書では罪が許されるってあるじゃないですか。いつもあなたは牧師だからそう言ってるじゃないですか。言われる方がいらっしゃるかもしれません。だからこそ イエス様の十字架が必要だったんです。神様は私たちお互いのようにいいよいいよ気にしなくていいよと許すことができる方ではないから、人間同士のように、私もいろいろ迷惑かけてるからねってお互い様ですからって許すことのできるお方ではないから、私たちの罪の結果である死をイエス様があの十字架の上で負ってくださったことによって私たちが救われるという道が開かれたんです。だから私たちはこの神の御子が十字架につけられたこの出来事の中に、私たちの罪の深刻さ、私たちが本当なら受けなければいけないほどの恐ろしさを見ていかないわけにはいかない。私たちはその報いを、結果を受けなければならない、やったことの報いを受けなければならないということです。でもそれをイエス様が負ってくださったということですよ。私自身、罪ということを軽く考えていることがどれだけあるかと思います。ああ、これもまたどうせイエス様、どうせって言っちゃいけませんね。だけど、本当に神様、許してくださるから、私たちはそこに甘えていないでしょうか。罪ではなくて、これは、まあ、失敗と言っていいと思うんですけれども、私は、ある時、自分の失敗を許してもらえない経験をしました。それは本当に、いや、本当にショックでした。私はそれまでほとんどの失敗をすみませんという言葉で、本当に頭を下げることに、誠意を持って頭を下げることによって許していただいてきたのだと思います。いや、許さないって人がいても、まあ、許したよと言って、でもちょっと距離を置いてしまうと、そういう方はいらっしゃるかもしれません。でも許さないとはっきり言われる方がいました。それは辛かったです。その気持ちとしては、こんなに真剣に、謝罪してるのに、だんだんなんか謝罪してる自分が一生懸命さを売り物にしてるかのような、そんな気持ちになってくるんですね。ちょっとおかしな気持ちになってくるんですが、でもそれくらい私たちは許してもくれるのが当たり前、許してもらうのが当たり前って文化の中に生き、許してもらって許してくれない方がおかしい、そういうふうな気持ちになってきているのかもしれません。本当に私は辛かったですね。長い時間かけて許されるという経験もさせていただきましたけれども、でもそれは本当に辛かった。ごめんなさい、すいません、許してください。手をついて謝罪をするとき、お詫びをするときに、そう言えば許されると思っていた。でもそれはとってもとっても甘い考えで、本当は許されなくて当然なんだということです。許されることが特別であって、許されない方が当たり前なんだって。それをあえて許していただく、それは本当にありがたいことだなって思いますね。神様の前の罪もそうであります。私たちはいつの間にか許されるのが当たり前になって、あ、神様は許してくれるから、当たり前になって、本当は許されないんです。でもあえて神様はそれを許そうとして、何とかして許そうとして、イエス様の十という十字架という、イエス様の十字架という代償を払って、私たちの罪を許す道を開いてくださったのであります。自分の罪の深刻さを認めるということです。この強盗はそれをした、私はしたことの報いを受けているんだ、私は罪人です。本来十字架につくのは私の方でした。本来あそこで、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと叫ばなければいけないのは私の方でした。自分の罪の深刻さを認めることであります。そしてこの人はもう一つの告白をいたしました。42節の言葉に注目しましょう。42節で、そして言った、主イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。彼はイエスが王であることを認めていました。そして自分の身をその王であるイエス様のもとに委ねたのであります。もう一人の強盗の言葉も読んでみましょう。39節です。 十字架につけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。この言葉からいろんな要素を取り除いて、ただ中心的な言葉だけを拾うと何が残りますか？子供の時の国語の授業かなんかで主語と述語なんですか？一番中心的な文章どこですか？あなたはキリストではないか、それなら自分を捨て救い、また我々を救ってみよう。命令形でありますが、中心的な言葉なんですか？私を救ってくれってことですよね。ちょっと言葉悪い、言葉を丁寧に言い換えると、私を救ってください。いいじゃないですか。同じことを言ってるんです。二人とも、私を救ってください。そう言ってるんです。ああ、いいこと言ってるじゃない。そんなふうには思えないですよね。思えないですよ。そうです。中心的な要求は同じです。私を救ってくださいです。でも、明らかに違います。一人はイエス様をあざけって言ってます。もちろんどうせできないだろうけど、王様はどちらでしょうか。自分です。イエスではなくて自分が王様です。お前がキリストなら自分を救って私を救え。命令してんです、イエス様に。自分が王様なんです。救い方もしてるんです。救い主だったら自分を救って、そして俺たちを救えばいいじゃないか。イエス様は、自分を与えて、自分を与えることによって私たちを救う方でした。でも、この時、この強盗は、お前救い主だったら自分を救って、それで俺を救え。救い方まで指定しているのであります。イエス様の方法とは、正反対の真逆な方法で、彼は救いを要求したのであります。しかし、このパラダイスの約束をいただいた、パラダイスの約束をいただいたこの強盗は、自分の方法に固執しませんでした。ただ、私のことを思い出してくださいとだけ、自分の身を委ねたのであります。私のことを思い出してください。自分の身を委ねて、神様、イエス様の前に出たのであります。私たちの王様は誰でしょうか。私たちは誰を王様としているでしょうか。私たちを救ってください。私を救ってください。私を祝福してください。そういうふうに私たちは祈る。でも、本当に私たちはそう祈るときに、その祈りのこの王様は誰ですか。私たちはこの強盗と同じ祈りを捧げることはないでしょうか。あなたは神様でしょう。私たちの人間の世界に罪が入ってきた。その時に、それはこれを食べればあなたが神のようになるというサタンの誘惑から始まりました。そして聖書の歴史は、誰をあなたはあなたの王としますかという問いに対する人間の応答の歴史と言ってもいいと思います。これを食べればあなたが神のようになるんだよ。その言葉にアダムとエバは負けました。そしてそれからいつもいつも私たちは自分を主人とし、自分を王様とするこの罪の力と戦っています。偶像礼拝は人間の欲望を王にしたものであります。ご利益ありますよ。こういうご利益ありますよ。人間の欲望をそこに投影して、マルクスが言いましたよね。宗教なんてみんなそうだって。人間の神なんてね、人間の欲望の投影なんだよ。マルクスの言ってることをある意味合ってます。本当に私たちはどれほど自分の欲望を投影して神に押し付けていることが多いだろうか。どこまでも私たちの心に、私たちの生活に、そしてある時は教会の中にも、信仰生活の中にも、 また教会運営という大切な働きの中にも自分を王様としようとする力が働いていきます。私たちの罪はそこまでしぶといものです。ある方が洗礼を受けたときにおっしゃいましたね。私は今まで自分の力で生きてきました。自分中心に生きてきました。でも私は悔い改めて神様の力をいただいて歩んでいきたいと思います。悔い改めの本質はそこですよ。悔い改めの本質は自分を王様にするのではなくて、私たちのために命を投げ出して、私たちをどこまでも愛して、私たちのために全てを与えてくださった方を私の人生の王様としてお迎えして、その方に私たちの夢もビジョンも私たちの願いも私たちの将来もそこにお任せすることであります。私たちが神様救ってください、助けてください祈るときに、この強盗と同じように主の前に、主よ、あなたが王様です、あなたの思いのままに私を導いてください、そのようにお委ねしようじゃありませんか。私たちもこの時本当に勇気を持ってお答えしましょう。主よ、あなたが私の王です。主よ、あなたが私の主です。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日このようにしてあなたの前に礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。主よ、本当に私たちは罪深い存在です。どこまでもどこまでもあなたを求めながらも、あなたを信じながらも、あなたを告白しながらも、あなたを主とするのではなく、自分を主とし、自分を王とし、自分を王様として、イエス様、私のお願いを聞いてください、私のこの言うことを聞いてくださいと振り回していることがどれほど多いだろうか。この最後まで呪い続けた強盗のように、私を救ってくださいと言いながら、それは自分の方法を押し付けることだったり、自分の要求を押し付けることだったりすることがどれだけあるかと思います。主、どうか憐れんでください。あなたが私の主です。もう一度告白いたします。あなたが私の王です。どうかあなたの思いのままに私たちの歩みを導いてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。